それでは聖書を読み出します。聖書箇所はマタイの福音書12章38節から45節、新約聖書第3版をお持ちの方は23ページ、2017年版をお持ちの方は24ページです。それではお読みいたします。マタイの福音書12章38節から、その時律法学者パリサイ人のうちの何人かがイエスに、先生、あなたから印を見せていただきたいと言った。しかしイエスは答えられた。悪い会員の時代は印を求めますが、印は与えられません。ただし預言者ヨナの印は別です。ヨナが三日三晩太陽の腹の中にいたように、人の子も三日三晩地の中にいるからです。ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めしたからです。しかし見なさい、ここにヨナに勝るものがあります。南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンに勝るものがあります。汚れた霊は人から出ていくと、水のない地をさまよって休み場を探します。でも見つからず、出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると家は空いていて、掃除されてきちんと片付いています。そこで出かけていって、自分よりも悪い7つの他の霊を連れてきて、入り込んでそこに住み着きます。そうなると、その人の最後の状態は、初めよりも悪くなるのです。この悪い時代にも、そのようなことが起こります。はい。本日の説教は、ヨナの印と題しまして、オルソン先生にお願いいたします。
皆さんおはようございます。私は、日本に来る前にリージェントカレージという進学に通っていて、そこで私が毎日授業いっぱいだし、そしてそこ進学 の図書館本当に大きい、また本いっぱいあるし、または私がその時もちろんインターネットの情報を調べることもできるし、毎日毎日情報いっぱいありました。でそのたくさんをいただくためは、まるでその消火栓が水が出ている、それを飲もうとするような感じで、吹き出してその水を飲むことはもちろん難しいというより無理でしたが、毎日毎日一生懸命その情報を、スポンジのようにいただこうとしましたが、今日私たちがチャット GPT、オンデマンド授業、ビデオが、見るきりがない、または、その時からもちろん出版された本いっぱいあったし、その中にもちろん私たちが神様のことを、習う機会がいっぱいあると思います。今の時代、神様、イエス様、福音を習おう、以前より簡単と言えるかもしれないんです。そのたくさんの情報、毎日読んでもきりがない、全部が国に入っているからですね。それだけであれば、毎日ずっと学ぶこと、毎日イエス様を調べることができますが、確かにイエス様その福音を YouTube によっても、また他のウェブサイトによっても人がそれによって福音をいただいて教会とつながり本当に信じるっていう人がいると思いますが、でもそれより多くの人が やっぱりそうしません。そのスマホによって、まあ、TikTok 猫のビデオを見るんですね。まあ、猫のビデオを見るのはそんなに悪くないことですけど、でもそういう人があっという間にか自分の人生がなくなって、そしてまあ、結局どうなるでしょうその人は。今日私が神様の御言葉を聞くこと、神様を求めること、または信仰と不信仰について話したいと思います。前回私がヨナ書一章の説教をしましたが、二章三章四章スキップして、今日のマタイのヨナ書についての箇所に説教するもするつもりですけど、その箇所に三つの部分があります。ヨナの部分もあるし、南の女王の部分もありますが、そしてそのさまよっている霊の部分もあります。その3つが全部がつながっていることが、イエス様とその相手との言い争いの中にあります、ね、イエス様の言い争いがまあ、パリサイ人とかこの箇所で悪い時代と使っていますが、これから私もイエス様の相手、まあ、パリサイ人たち、不信仰の人たちが悪い時代、この悪い時代と言います。やっぱりそれは不信仰のグループですね。しかしその言い争いが実はマタイ福音書12章の頭からでした。12章1節ぜひご覧ください。イエス様の言い争いがパリサイ人と話して、安息日、また宮神殿について始まったんです。12章6節見れば、宮よりも大いなるものがイエス様です。または8節見れば、イエス様が安息日の主と書いてありますね。つまりイエス様が大祭司です。今日の箇所でこの言い争いの終わりなんですけど、ここでイエス様がヨナよりもソロモンよりも偉大な預言者、偉大な王様だと習うことができます。ではその最初の部分ですけど、ぜひ、12章38節をご覧ください。12章38節と39節の前半を読みします。その時、律法学者パリサイ人のうちの何人がイエスに、先生、あなたから印を見せていただきたいと言った。しかしイエスは答えられた。悪い官員の時代は印を求めますが、印は与えられませんって書いてあるんですけど、悪い官員の時代が少しひどい言い方かもしれないんですけど、特に官員の意味は偶像礼拝を意味しています。当時のユダヤ人が結構神様と神様の選ばれた、まあ、イスラエル人の絆が結婚のような例えとして考えられました。そして結婚の中のように、もし、偶像礼拝したら、これはまるでカインのような罪だ。ですから、その悪いカインの時代が、偶像礼拝で、それはやっぱり不信仰に基づいています。ですからパリサイ人たちが印を探すというのは、実は自分の不信仰を指しています。 もし、まあ、印がない、与えられていないなら、じゃあイエス様が実際に神様から来たと信じていないというわけなんですけど、彼らがイエス様に向かって、あ、先生と言ったんですけど、それはただの口先だけですよね。印が、まあ、奇跡のような印か、何を探していたか、まあ、実際に私たちが分かりませんが、まあ、おそらくイエスが本当の預言者、本当に神様から来たでしょうというような証拠が欲しかった、まあ、かもしれないんですね。でも実はイエス様が何回も自分がキリストだという奇跡を行ったんです。特に12章22節にあるんですけど、悪霊を追い出した奇跡があります。しかしこの悪い時代がその奇跡を見ると、やっぱりそれ認めない、認められません。彼らが違う読み方、その印の読み方があります。結局彼らがイエス様がベルズバブという悪霊の王様によって悪霊を追い出すという考え方ですね。本当に聖書の中に印を与えてくださいというような箇所が多いんですが、素直に神様に印をくださいという言っている人がいますが、でもこの箇所の悪い時代が別ですね。そもそも彼らこの悪い時代がイエス様の奇跡の印を信じようとしません。そしてその不信仰のことが実は、今日の箇所の最後の部分とつながっていますから、ぜひ43節に飛びましょう。43節をご覧ください。お読みします。汚れた霊は人から出ていくと、水のない地をさまよって休み場を探しますですね。22節、イエス様が追い出した悪霊とこの悪霊の話が別々ですね。この悪霊、さまよっている霊が、例え話ですね。実際に、どうしてこの悪霊が人から出たか分かりませんが、それはこの例え話のポイントではありません。さまよっていて休み場を探していますが、その水のない地っていうのは荒野を意味していますね。でやっぱりふすわしい住む場所じゃないですから、まあ、44節ですが、休み場を見つからず出てきた自分の家に帰ろうと言います。書いてみると、家は空いていて掃除された、きちんと片付いています。この人の人生がまるで掃除された家のようです。だからここに住むのはやっぱり、いいな、帰りましょうという気持ちで、ただし45節でそこで出かけて行って自分よりも悪い7つの他の霊を連れてきて入り込んでそこに住み着きます。そうなるとその人の最後の状態は初めよりも悪くなるのです。この悪い時代にもそのようなことが起こります。外面的にある人が本当にしっかりしているようですが、まあ、パレサイ人のような人、本当にしっかりしている立派な人だなと思われるかもしれないんですけど、まあ、もしかしたらその人の心の中に7つの悪霊が宿っているかもしれません。特にパレサイ人たち考えたら、まあ、 神様を賛美しましょう、神様の律法を守りましょうという様子を見せているんですけど、救い主であるイエス様、その御子を否定しています。その不信仰をはじめ、やっぱり7つの悪霊も連れてきて、特にパリサイ人の心の中に律法主義、誇り、批判主義、恨み、頑固さ、偽善などなどですね、この悪い時代で、私が一人でできます、神様いらないと思ってしまいます。そうしたらやっぱり自分の命が空っぽとなって、その中に神様の愛、神様の聖霊が宿っていないなら、やっぱり他のものが入ってしまいます。偶像が入ってしまいます。不信仰とつれているのは、もっともっと悪いものが来るでしょう。ではこのような悪い時代 に対して、イエス様がヨナの印を与えるんです。じゃあ戻りますが、39節、私が39節40節を読みします。イエスは答えられた。悪い会員の時代は印を求めますが、印は与えられません。ただし預言者ヨナの印は別です。ヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩地の中にいるからです。3日間ヨナが魚の墓のいるように、イエス様も、殺され、3日間墓の地の墓にいる、でも3日目に復活されます。イエス様の死と復活、それが悪い時代の前の印となります。実は彼は殺され、そして復活の皮肉的に、その理由がこの悪い時代の不信仰のためでした。信じていないからイエス様が十字架につけられました。彼らが印を与えくださいという不信仰の証拠こそが、イエス様の死をもたらして、そしてその復活の印となります。それがヨナとイエス様の大きな共通点ですが、実はヨナの話とイエスの話、他の部分で重なっています。例えばみんなが覚えているかもしれないんですけど、ヨナが海に投げ込まれました。そしてそのおかげで、その船、そしてその水夫たちが救われました。嵐が抑えられたからです。このように、実はヨナがイエス様ヨナが肩のように、影のように、本物のイエス様の十字架で ご性のことを指しています。イエス様が復活して、そしてそれは やっぱり墓から復活と、ヨナが大魚から復活ことは、その後救いが説教されました。ヨナがニネベに説教しました。そしてイエス様の復活の後教会が福音を伝えました。しかしヨナの、メッセージとイエス様のメッセージが全然違います。イエス様のメッセージが、悔い改め、神様の国が、御国が近づいているからです。そしてイエス様が例え話によって、力によって 悪霊を追い出してまたは他の奇跡をも行いました。ヨナの説教が本当に短くしてあまり気が進まない説教でした。確かにイエス様のメッセージがヨナのメッセージはるかに優れています。でもそれだけじゃなくイエス様はヨナよりも本当に相手異邦人までも救いの御心を持ちです。ヨナがニネベへ行きたくはなかったんですよね。でもイエス様が本当に世界の救いを欲しかった、それは本当にイエス様と神様の御心でした。ではもしイエス様はヨナと比較することができるならば、じゃあこの悪い時代がニネベとも比較できます。それは41節お読みします。ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナに勝るものがあります。裁きの時というのはすべてが正しくする日です。その時信仰が実現されます。その時私たちが信仰も入れない、もう見ることができるからです。そして裁きの時、信仰があれば救われます。ニネベがイスラエルの敵でしたが、そういう悪いニネベが説教、神様の御言葉を聞くと断食して自分の悪い道から悔い改め、そして神様の裁きから救われました。彼らは神様の預言者の御言葉を聞いたからです。もしそういう悪いニネベが悔い改め神様に立ち返るならば、どうしてこの悪い時代がしないのという質問ですね。で、42節、イエス様が突然南女王の話に入ります。42節を読みします。南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンに勝るものがあります。南の女王は列王記第一十章からの 話から来ますが、そこで南女王がイスラエルの王、サロモンを探して、なぜかというとサロモン王が本当に知恵のある人だという噂を聞きました。ですから遠く離れていたところからイエス様の神様の知恵を探して、そしてソロモンの知恵を聞くと、南女王がそれを認めて、あ、これは事実だ、で神様を賛美しました。一方この悪い時代が、印を探すより神様の知恵を聞くべきです。神様の知恵が目の前におられるから、イエス様こそその知恵だからです。イエス様は御言葉になった御言葉になった人間です。彼は神様の特別、聖霊 によって注がれたあのダビデ王、ソロモン王の子孫です。メシアです。キリストです。ソロモンより知恵のあるイエス様は救いへの道を教えておられます。そして神様はソロモンと、ソロモンのお父さん、ダビデ王と契約を結んでいて、ダビデによってイスラエルへの救いが来るはずです。どうやってその契約が成就されたか、まあ、ソロモン王がそういうことは分かりませんでしたが、みんなが代々にあのその約束の成就を待っていて待ち望んでいましたが、ようやくイエス様によってその契約が成就されています。ユダヤ人がそういう約束の成就をいただくはずですが、そしてその成就によって世界中の祝福も来るでしょう。しかし信じていませんでした。異邦人であるニネベ、異邦人である南の女王、両方がこの悪い時代より信仰を持っていました。しかしイエス様がその2つの旧約聖書の引用が偶然に選ばれていませんでした。その2つというのは悔い改めの2つの側面を説明しています。ニネベが罪と裁きから変える、または南女王が神様の知恵に帰ります。そういうふうに罪から変えます。神様に立ち返る、悔い改めと立ち返る、それは同じ動きですね。もし私たちが神様に立ち返ることをしないならば、罪から悔い改めることもできません。同時にもし私たちが罪から悔い改めないならば、私たちが神様に立ち返ることもできません。人間は神様と出会うと信仰が生まれます。しかしその人はまるで卵のようです。卵は、帰らないと、孵化しないと腐ってしまいますね。卵が永遠にずっと 卵を通して存在するわけじゃなく、ね、メイ君の卵のお兄さん聞くとやっぱり、ね、卵が腐る。クリスチャンがやっぱり同じように成長しなければなりません。もちろん私たちが自分の罪、自分の悪い癖、それを片付く、まるで家を掃除するように自分の人生を片付く必要もありますが、でもそれだけじゃなく、もちろん私たちが神様に立ち返る、神様に満たす必要もあります。皆さん、ぜひ私たちの人生が父なる神様の愛に満たされますように、聖霊様の力に満たされますように、または主イエスキリストの信仰、イエスキリストの福音に信じている信仰に満たされますように、お祈りいたします。神様、キリストを送ってくださったことを心から感謝いたします。その死、十字架での死、またその3日目の復活によって 私たちの心の中の信仰が生まれました。本当に神様どうぞその信仰が成長できますように。どうぞ神様私たちが罪から悔い改め神様に立ち返ることができますように助けてください。毎日毎日あなたの愛、あなたの恵み、あなたの聖霊の導きが必要で、たっぷり注いでくださいますようにお願いいたします。感謝して主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。